お祈りいたします。すべてのものを作り、始めと終わりとすべ収めておられる天の神様、すぐる一週間をあなたが豊かに守ってくださり、新しい週の始め、あなたが定めてくださった聖日に御前に集められ、共に主の安息に預かることのできます幸いを心から感謝いたします。前の聖日にはペンテコステの礼拝を共に守ることができました。主の復活と昇天の後も、あなたは弟子たちと信じる者の群れを顧みのうちに置いてくださり、聖霊をもって起こされた教会が今アジアの一角にある私たちの教会まで及んでいることを覚えて、あなたの御名をあがめ感謝いたします。私ども代々木上原教会の成立と発展を体験した者にとって、主がガリラヤで表された奇跡の御業が今私たちの間でも見える姿をとって表されている思いがいたします。どうか引き続きあなたを主とあがめ、一つの交わりに結ばれたこの集いをあなたの祝福のうちに置いてくださり、私たちがあなたの御心にかなったふさわしい歩みをなすことができますように心から祈ります。神様、今私たちの国では衆議院選挙の候補者が公示されてから来週25日の投票日まで騒がしく政治の論議が交わされています。第二次大戦下に天皇主権の国体を擁護し強化するため治安維持法が制定されてからも、ひるむことをしなかった少数の人々が存在していたことを思い起こす必要があるほど、現在日本の国政を握る人々の言動に対して私たちは危惧の念を抱いています。一方ではかつて日本が招いた戦争の後で南と北に分かれていた朝鮮半島の人々が和解と統一を目指して指導者の話し合いが始まっています。どうか日本にいる私たちが日本人として過去に犯した過ちを深く悔い、平和への祈りを熱くすることができますように、またその反省を踏まえて平和の働きを強めることができるような政治家を一人でも多く国会に送り出すことができますように、私たちに候補者と政党を吟味する力を授けてください。またさらに深く、あなたは御一人子主イエス・キリストを通して表してくださった和解と許しの福音にすべての人が預かることができますように祈ります。この礼拝にあなたがそば近く臨んでくださり、私たちをあなたの真理へと導いてください。絶望から希望へ、恐れから信頼へ、憎しみから愛へ、争いから平和へ、私たちを導いてください。どうぞ私たちの心をあなたにある平安で満たしてください。道を求めている人、将来に不安を抱いている人、病の床に伏している人、看病で日々労している人を特にあなたが顧みてください。そしてそれぞれに必要な支えをあなたがお与えくださるよう切に祈ります。この教会が上原の地にあって悩める人、苦しめる人、子供から大人を含めて助けを必要としている人々にふさわしい救いの手を差し伸べることができますように、私たちを強めてください。差し障りがあって今 この礼拝に集うことのできなかった兄弟、またスイスで学位取得のために諮問を受けておられる広石さんとそのご家族を覚えて、これらの方々のために祈ります。また神奈川栗浜の教会で、あなたの御用にあたっておられる村上博先生をどうぞあなたが支えてください。これらの言い尽くし得ない感謝と祈りを尊き主の皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖歌アベベルブコルプス、日本訳では尊き救い主。
デンマークの思想家ゼーレン・キエルケゴールは、青年時代に人生の存在論的ショック、そういうふうにちょっと哲学上読んでるんですが、そういう言葉で表されるような体験をした人として知られております。 これは事実は20歳を過ぎた彼が書庫を探していた時にお父さんの日記を盗み見た。そこから自分の誕生の次第を知って、私は歓迎されないで生まれてきたのではない、つまり両親を、母親を特に自分の実の母として思ってきたそのままの関係が実はケルケゴール家の女中であったということを知って大変大きなショックを受け、彼は当時婚約中であったレギュナルセンとの関係を一方的に破棄してドイツへ留学し、神の前に一人立つ単独者として新たな実存的信仰に目覚めるのであります。それはケルケゴールのことなのですけれども、私たちにとって自分の人生が一転するような、そういうキルケゴールの言葉で言えば存在論的ショックを体験したことがそれぞれにあるでしょうか。私自身について見るならば、そういうものは確かにあったように思います。それは1954年6月17日のことでした。つまりちょうど今から45年前の昨日の日に当たったのです。この日を境にして私は今までの生き方を決定的に改めなければ済まない出来事を体験いたしました。そして私は高校3年生として学校に再び出れるようになったのは2年経った後のことでした。当時若い人たちに流行っていた結核に侵されて、6月17日の夕方、自宅で大喀血をいたしました。呼吸困難を起こして、その後も何回か喀血するたびに本当に死を覚悟した状態がおよそ半年ぐらい続いたと思います。牧師であられた赤岩栄先生をはじめ教会員の方々が病床を訪ねてくださいました。何よりも結核予防会の医師であられた、また同じ教会員の南雲清先生が主治医となってくださって、あの渋谷の結核予防会から三宮橋にある私の家まで一日おきにストレプトマイシンの注射を打ちに来てくださったり、それからレントゲンなど中はまだ取れませんでしたけれども、小型の携帯用のレントゲンを持ってきてくださって病状を見ていただいたのです。そのことがあって私は一命を取り留めることができた、そう今でも思っています。それまでは私は教会学校に通っていたのではありますが、上原教会は両親の教会であるとしか見れなかったようなところがございました。しかしこのショックを境にして自分の教会であると告白できるようになりましたし、私は1955年4月10日の復活節に信仰告白をさせていただきました。こういうわけで6月17日というのは私にとっては決定的な転換の日になったのです。渡辺峰さんだったでしょうか、あの2年前の、イースターの時に御前礼拝に行った時にですね、私が上原教会を離れられない理由がよく分かったと言ってくださって、それはあの私の親族が3名、この代々木上原教会の共同墓地に埋葬されているわけです。そのことが一つあってですね、多分須山は出れなかったのであろうとおっしゃってください。それはもう間違いなく言えると思います。私は上原教会の墓守人でした。そういう自覚を持ってですね、これはでも本当にそれがあって分解しないで済んだとも思ってるくらい大切な私にとっての思いで、皆さんは的確に私のそのことをついてください。でもっと大きいことをあえて言えば、私の命を救ってくださったのはもちろん神様であるということですが、この教会なくして私の命はなかったと、そういうふうに本当に思っているのです。 ですから離れることのできない教会になって、今こういう形であることが本当に嬉しく、祝福の中にいるように思います。病床で読んだ本に小林秀雄のモーツァルトがありました。この本はまだ雑誌の中にあったと思うんですが、私が少し病状が良くなった頃、音楽も好きだったので、赤井田先生が初見記と一緒にその分厚い雑誌の中のそのモーツァルトっていうと、今は単行本になってます。確か新潮かどこかの文庫本に入ってると思いますが、そういうのがあります。その一節、モーツァルトを一言で表するなら、その作品も人物も二重性にある、そういうふうに小林秀雄が書いていて、私は痛く共感を覚えました。作品のどこにも流れている悲しみ、しかしそれは単なる悲しみではなくて、明るい世界が悲しみと一緒に二重に見えている、そういう音楽、明るさの中にも哀愁が漂っている。その原因の一つを小林秀雄は、モーツァルトが6歳から父親に連れられてヨーロッパ中を旅して歩き、旅そのものがモーツァルトの人生であったからではないか、そう述べておりました。安住の地を持てないままに、明日がどうなるかわからない生活を幼年期から強いられていたモーツァルト、明日がないかもしれない、そういう自分の境遇、その中で明るく生きたり振る舞うモーツァルトは、なぜそれができたのか、病床にあって私はそのモーツァルトの音楽だけではなくて人物そのものにもすごい興味を惹かれたことを覚えています。先ほど代々木上原教会の仮設の聖歌隊というんでしょうか、でも素晴らしいですね、本当に私は感動いたしました。ここは女性優位の教会であるということをつくづく感じたのですが、でも男性ここだけ気を配ってくださって、もう一人実は進さんがおればですね、完全にこれは本当に常時聖歌隊ができるんじゃないかというような思いがしたのですが、まあ、この聖歌隊によって捧げていただいたアベフェルムコルプス、本当に本当のお体という意味なんですけれども、いかにもカトリック的な、これ聖餐の時に歌われる聖歌なんですが、これは1791年6月17日に作曲されたんですね。私はそれを知ったのごく最近、小学館から出ているモーツァルトアルカイブというですね、これまた驚くことにモーツァルト全作品、全その曲を含めてまた解説、一つの CD ロームに入っていて、どの曲もですね、例えばこのカンタータであっても、あるいはオペラであってもですね、最初の1分間、最初の曲が全部1分間ながら、その間に解説もこう入っているというので、まあ、実に素晴らしい。これで私は6月17日がこの作曲年月日にあたるということを初めて知ったのです。で、まあ、私が存在論的ショックを体験したその6月17日は143年前のことだったということ。この作品をモーツァルトは、彼の妻コンスタンツが体調を崩して療養していたバーデンの教会でお世話になった聖歌隊長アントン・シュトルという人ですが、その人を訪ねて妻を迎えに行くときに献呈した、その作品です。実際モーツァルトにとっては本当に短い商品に過ぎなかった作品だったと思います。しかし今では長さや規模に関係なく、宗教音楽の最高峰に輝く音楽になっています。アベベルムコープスの素晴らしさは聞いてもわかるのですけれども、合唱の中に溶け込んでその一員となって歌うときに、さらに感銘深く味わうことができると私は思っています。ですから大学でも、こういうことをやらせていただいていますし、もともと私は
1994年2月27日、高井戸教会の聖歌隊の一員として礼拝後の練習で歌った時に、涙を抑えることができないほどの感動を覚えました。わずか46小節の中に、モーツァルトのすべてと十字架の神髄が収められていることを発見したからです。彼はすでに健康を害し、魔笛の作曲を手がけながら死への旅支度をしている様子が歌の中からも読み取れます。悲しみに胸が詰まるような旋律があるかと思えば、そうした世界を超越して天の恵みに預かっている作者の心境が二重線になって歌われているのを発見することができました。歌詞は、人の罪身において十字架につきに、先ほどのその歌の部分で男性が女性の後を追いかけていくような仕方で心を奮い立たせるように進行し、身体裂かれて血潮は流れない、そこのところでは長調から短調に転じながら死の悲しみに沈み込んでいくとともに、しかしその中で敬虔な心が浮かび上がってくるのを覚えます。そしてその心は祈りとなって最後の段落へと歌われていくのです。先ほどの翻訳は原恵先生、青山学院大学の原恵先生なんですが、そして日本キリスト教団出版局から出ていて、これは聖歌隊用の聖歌から取らせていただいたものです。それは確かに名訳なのですが、かしこみうくれば今ぞくすしき御方をたまえ、とても良い結びだと思いますが、しかしモーツァルトが一番強調したかったのは死への備え、あるいは死を乗り越える御方、それが十分に訳されていない、これは無理もないことです。原訳はこういうふうに私はつけたいと思う。エストノービス、私たちにエスト、会ってください、プレグスタート、これは先駆け、私たちに先駆けとなってください、インモルティスエクザミネ、死の試練の先駆けとなってくださるように、どうか私たちに対して死のお体が死の試練の先駆けとなってくださいますようにという祈りで終わるんですね。モーツァルトがこのアベベルムコルプスを書き上げた直後、7月のある朝、見知らぬ男からレクイエム、死者のための御作曲の作曲を求められたときに、モーツァルトは自分の死を悟ります。レクイエムが未完に終わったことを思うと、彼はアベベルムコルプスをもって全てを完成させた、そういうふうにも取れるように私は思います。それにしても死への備えをこれほど立派に作品に映し出すことのできたモーツァルトは、信仰についてもかけがえのない模範になっているように私には見えます。私が彼の中にそのような精神性を見出したのは、先の病気に際して読んだ小林秀雄のモーツァルトにもよりますけれども、それ以前からあるいは現在に至るまで聞いたり歌ったり読んだりしてきたモーツァルトとその作品との出会いによっているということが言えるように思います。中でもモーツァルトが母親を伴ってヨーロッパを旅行している最中、一緒に旅をしていたその母親が1778年7月3日パリのホテルで病に倒れて亡くなった時に、モーツァルトが遺体に寄り添って父親と友人の神父に宛てた手紙は、私の人生観を変えるほどの重みを持っていました。父と姉に訃報のショックを和らげようとして、神父だけに事実を知らせて、心の準備を依頼したモーツァルトの配慮の仕方、そして家には通常の挨拶の後でこう書いています。 お母さんの加減が大変悪いのです。お母さんは放血してこの 2,3 日下痢と頭痛で苦しんでいます。もう数日間昼も夜も恐れと望みの間にいますが、何事も神様の御胸にお任せして良くなってくれることを望んでいます。万事を我々の最善になるよう取り計らってくださる神様は、今度もそうなさるおつもりに違いないと承知しているので、何事が起ころうともお任せしています。それに僕は、一人の人間の命を与えたり奪ったりするのはどんな医者にも人間にもできることじゃない。ただ神様だけがおできになる。一旦時が来たならば、どんな手段を講じても役に立たず、死を妨げるよりは死を早めるようになるのです。お母さんはまた元気になるかもしれません。もし神様さえそうお望みならば、僕は力の限りを尽くして愛するお母さんの健康と命とをお祈りしてしまった後は、好んでそう考えて自分を慰めています。あなた、これお父さんですが、あなたやお姉さんも僕と同じようになってくださることを望んでいます。この手紙、もう本当は偽りの手紙なんですけれども、それを書いて5日経ってから事実を伝える、その手紙がまた胸を打ちます。僕は随分と苦しみ泣きました。それでも全能の神は僕に恵みをくださいました。あの悲しい状態にあっても、僕は3つのことで心を慰められました。つまり、僕が神の御胸に信頼を持って身を委ねたこと、神の身元にあって今では僕らよりずっと幸福でいらっしゃるのだと信じること、そして第三に、神様のおぼし召しがあれば僕らだってそうなれる。神の御心がすべてを成し遂げられたのです。わずか22歳で、実際は36歳で亡くなるのですから、まあ、先ほどのアブベルムコルプスから言えば十数年前のことなんですが、わずか22歳でモーツァルトはこのような心境に達していたのです。神道と呼ばれたのはただ演奏や作曲ばかりではなかったように思います。わずか6歳から旅の生活を強いられたモーツァルトは、ヘブライ人への手紙11章13節に記されているような生活を身をもって体験したのではなかったかと思います。すなわち、地上では旅人であり希留者であることを自ら言い表してきた。実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであった。この聖書の言葉を裏付けるようなことをモーツァルトは日記の中でもこう書いています。僕は毎晩ベッドに着くとき、もしかすると僕はまだ若いのに明日はもう生きていないのではないかと考えるのです。この幸福を僕は毎日創造主に感謝し、そして隣人たちの誰にも心からそれを祈っているのです。死は正しく考えれば僕たちの生の本当の最終目標なのですから、僕はこれを人間の真実で最良の友として数年来死と非常に親しくなっています。ですから終わりの日は僕にとっては少しも恐ろしいとは思わないどころか、むしろ大いに心を安らかにし慰めてくれるものと考えているくらいです。そして僕は、死が我々の真の幸福を知る鍵であることを教えてくれたことで神様に感謝しています。これが27歳の日記です。本日の説教に、終わりから今を生きる人という題をつけました。モーツァルトは確かにそういう人だったように思います。終わりが分かったときに今を喜びにあふれ感謝しながら精一杯生きていく。キリスト教信仰には この代が表すような生き方があるように私には思います。主の十字架を見つめて生きる、それは主の終わりから今を生きることを意味しているからです。新約聖書の最後に収められているヨハネの黙示録は、終わりから今を生きるメッセージにあふれた書物、聖書であります。そして今日取り上げた黙示録の21章は、白馬にまたがってきたイエス・キリストが新しい天と新しい地を完成させて、神と人とを隔てていた幕が取り除かれ、救いが成就する日を描いているところであります。それは19章のハレルヤコーラスとともに始まります。ハレルヤ、全能者であり私たちの主であるキリストが王になられた、19章の1節と6節に歌われていますが、まあ、ハレルヤコーラスであまりにも有名になっているところです。でもしこのヨハネの黙示録の19章のこの文がなかったらば、あの素晴らしいヘンデルのメサイアの頂点をなすハレルヤコーラスはおそらく生まれなかったかもしれません。そしてこのハレルヤコーラスは救いが完成した21章の情景の中でも歌われ続けています。これほど麗しい終わりを黙示録の著者は描き上げてくれているのであります。終わりのところでは神が人と共に住み、人は神の民となる、神は自ら人と一緒にいてその神となり、私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。しかしこれは目の当たりにその終わりを見ながら語っているわけではありません。文学でありますし、あくまでも信仰の告白と見ていいと思います。まだ誰も終わりを見た人はいないのです。しかしこのような救いの完成をはるかに望み見て、終わりから今を生きる人は死を恐れない。それは喜びの時、救いが完成する時であるからです。そこでは神と人との隔ての幕が消え、人は神の民となり、神は目の涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。そのような信仰に来た人が今を恐れず、喜びと感謝を持って今日一日の命をいただいた恵みとして大切に生きるものとなるのです。ヨハネの黙示録はそのような生き方を私たちに表している書物であります。そして先ほどのモーツァルトもそのようなことが語られておりました。ただダニエル書を含めて私たちの聖書には載っていないのですけれども、ユダヤ教の黙示文学では第四絵面書、エノキ書、バルク書、アダム黙示録という黙示録の一文がありますし、またキリスト教の黙示文学では先ほどのヨハネ黙示録のほかに、これまた聖書には載っておりませんが、パウロ黙示録、ヤコブ黙示録などがあります。こうした黙示録に共通してある特徴は、私たちも注意をしなければならない一点があります。それはこれらの黙示文学はどれも世の終わりを個人がそれぞれ迎える終わりとして見るばかりでなく、死とは個人の終わりであるのですが、そういう終わりばかりでなく、宇宙世界万物が共通に迎えるまさに普遍的な世の終わりを想定しています。そこでは最後の審判があり、救われる人と滅びに至る人とがはっきりと分けられてしまうのです。先ほどの黙示録21章5節以下ではそのような審判に続く火と硫黄の燃える池が待っています。最後の審判の前に死んでしまっていた人も
もう一度呼び出されて、そこで第二の死が宣告されると考えられています。黙示文学を同情の目で見れば、いずれも大変厳しい迫害と殉教死の迫る中で記されている文学であります。そこでは加害者に対する厳しい裁きが自分たちの現実を逆に映し出すような仕方で描かれています。人硫黄の池は自分たちがローマ皇帝から受けていた迫害のありさまでした。それはキリシタンのあの殉教者にも通じるような、そういう人異様の迫害であります。それが今度は加害者たちに投げ返されているのであります。黙示録を生み出した教会の厳しい状況は同情に値するのですけれども、私たちは福音書やパウロの言葉を持ってこれをもう一度受け止め直す必要を感じます。私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなたの天の父の異なるためである。天の父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。マタイ5章44節以下ですが、またパウロはロマ書12章19節以下でこんなことを言っています。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われる。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。黙示文学を読む際に今一つ注意すべきことは、天変地異、世情不安の中で世の終わりを自分たちが勝手に決めてしまい、人々に不安と戒心を迫るような不況の形態を黙示文学が取っているということです。先ほどお読みしたダニエル書に一部それを見出すことができました。あと何日で、そこでは1290日とありますが、3年半、それは 7の半分ということですが、そこには象徴的な数があることは確かなんですけれども、1290日の世の終わりが来るというのは今の私たちには受け入れがたい内容です。またヨハネの黙示録にもそれに類したことが20章に出ています。これを悪の千年王国というふうに呼ばれています。ノストラダムスの大予言を含めて、そういう終わりは当たった試しがありません。大震災があったり、世紀末を迎えて経済不況や世の中が騒然としている時代には、よくこうした大予言がもてはやされるものであります。オウム真理教が好んで黙示録を悪用するのも今の時代が良くないことを映し出しているからであります。世の終わりを想定するだけでなく、実際に終わりを自分たちの手で捏造しでっち上げて、サリンなどで世の人々をその中に引きずり込もうとするオウムの反社会性は言語道断というほかありません。黙示録を表した人々とその教会は権力に痛めつけられた弱い人々でしたから、幻の中で悪が滅び善が勝利する終わりの日を夢の中で喜び楽しみ待ち望む、それが精一杯のところでした。しかし文学であったとしても、福音書のイエスやあるいはパウロによって黙示録の問題点をやはり拭い去っておかなければなりません。イエスはこう述べておられます。マルコ福音書13章が黙示小黙示と言われているところですが、その32節以下で、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、
だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方にはわからないからである。つまり私たちは詮索することをやめなさいと、終わりに関してそう言っておられるのです。またパウロはコリントの信徒への手紙1の15章38節下でこう言っています。神は御心のままにそれぞれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときは弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。宇宙万物、世の終わりはいつかは必ずやってくるでしょう。しかしそれがいつであるか、それは神のみがご存知の領域です。普遍的な終わりは神の御手に委ねて、むしろ個人的な終わりである死について正しく捉えておかなければなりません。イエスもパウロも主眼点は個人の終わりに置いております。そして死を見つめて今を生きる道を選んでおられます。まさに死は勝利に飲まれてしまったのです。肉の体が終わっても霊の体は永遠に生き続けます。そのように信じて今を生きる人々は肉の体とともに霊の体も今ここに生き始めていくのであります。ドイツの神学学者にルードルフ・ブルトマンという人がおります。ここではそうですね、ボンヘッファーやバルトが聞かれることが多いです。村上先生が教会教義学関係の先生でいらっしゃるから、私は神学学のものですから、それから会話先生は晩年はもうしょっちゅうブルトマンの言葉が出てきて、あの先生はブルトマンと言わないとブルトマンという、それからモーツァルトと言わないとモツァルトというんですね。やっぱり耳から聞くんじゃなくて活字から学んでおられた、そういうことの証拠であることがよく分かったように思うんですが、本当に懐かしく思うんですが、そのブルトマンがこう述べています。あなたの周りを見回して普遍死を覗き込んではならない。あなたは自分自身の個人的な歴史を見つめなければならない。歴史の意味は常にあなたの現在、今にあるのであって、あなたはそれを外から見物人のように見ることはできない。ただあなたの責任ある決断においてのみ見なければならない。終末論的な瞬間である死の可能性があらゆる瞬間の中に眠っている。あなたはそれを命へと目覚めさせ、そこから生きなければならない。つまり終わりから今を生きるという、そういう視点を、これを実存的な信仰、これもまた先ほどの、オントロジカルショックといわれるものを体験した例のキエルケゴールともつながるところがあるかもしれません。明日がないかもしれないと覚悟しながら床に着いたモーツァルトは、朝目が覚めて喜びと感謝を持って今あることの幸せをかみしめていたということですが、そのような姿の中に終わりから今を生きる人の恵みに満ちた信仰が現れているのを見出すことができます。ヨハネ黙示録の21章と並んで主イエスが終わりについて述べたところを最後にご紹介して結びとしたいのですが、それはヨハネの福 音書、ヨハネによる福音書の14章1節以下です。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったではないか。私は道であり、真理であり、命である。今からあなた方は父を知る、いや、すでに父を見ている。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御言葉は私たちの命であり力であることを今日も御言葉によって示され、心より感謝いたします。人生を誕生から死までの短い見える長さで測るのではなく、誕生以前にもまた死の後にも、あなたは私たちの主であることを覚えて、あなたからいただいた日一日をかけがえのないものとして過ごすことができますように導いてください。そして終わりの日には、あなたとまた交わりの中で先立った愛する人々と霊の体になってまみえる喜びに預からせてください。主の名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌の579番を歌います。579。
Walking in the light. かげて。